今日は創立40周年礼拝を共に捧げることができます幸いを感謝したいと思います。この教会は1984年に西千葉教会の時計集会所として誕生しました。そしてその2年後には時計伝道所となり、そして19年目には日本キリスト教団の第2種教会の時計霞ヶ丘教会となりました。誠に主なる神がこの教会がなかった地に教会を建て上げられ、そして神の名によって歩んでいこうとする人々をここに集めてくださいました。しかしこの教会の40年の歩みは決して平坦なものではなかった、そう言われております。まあ私が40年いれば断定できるところですが、まあ私、全部には関わっておりません。ここにいらっしゃる方の中にはほとんどこの40年間を時計霞ヶ丘教会で過ごされた方がおられますので、そういった歴史の証言者の言葉を通してですね、私も理解をしてきたところであります。なぜ神がこの平坦な道を歩ましてくださらないのか、これは私たちには本当に計り知れないところでありますけれども、この歩みを見ていた中でですね、わかりますことは、私たちの教会で、まあ私が7人目の牧師になるわけですけれども、その間の6度の牧師交代の時に、5度までのその無牧の期間を経験されているわけですね。で、無牧の間は、この礼拝をすべて教会の皆さんが支えていっていかなければならなかった。それはいわゆる大変なご苦労を背負わなければならなかったと思います。しかし私が感じるのはですね、その無牧の時の大変さではなくて、やはり教会が一致できなかった時、その時に一番大きな危機が訪れていたのではないかと思うのです。同じ主を仰ぎつつ、しかしながら教会が一致できない、そのような時っていうのはちょうどイエス様が十字架にかかられていなくなった時、弟子たちがイエス様を失って、そして怯えていた時、そんな時じゃないかと思うんです。この弟子たちも家の中にいて怯えていました。あのイエス様、自分たちを救ってくださると思っていたイエス様が十字架にかけられて罪人として死なれてしまった。しかもその時に何の抵抗も弁明もしなかった。神の御子だと信じていたのに天から奇跡が起きなかった。要は落胆していたわけですね、みんな。そして自分たちがいつ捕らえられるかと思って家に鍵をしてじっと隠れていたわけです。その時の弟子たちはある意味この死んでいた状態にあったと言ってもいいでしょう。そこからの回復はどのようになされたのか、聖書は語ります。そのような時に復活のイエス・キリストが弟子たちのところに来て真ん中に立たれたんですね。そしてあなた方に平和があるようにと言われた。イエス様が私たちのところに来てくださったんです。私たちの努力で、その怯えや恐怖や いろいろな、この心の葛藤とかを解決したのではありません。主イエス・キリストが私たちの真ん中に来られたのであります。この教会もそうであります。主は助け人をこの教会に送ってくださった。それによってこの教会はまた再び立ち上がって歩き始めたのであります。ですから私たちが不一致になったとき、きっと私たちは主イエス・キリストの姿を見失っていた、そういうことではないかと思うのです。しかし、その状態を主なる神は良しとされませんでした。その時にふさわしい牧師を送ってこられた。そして、新たな力を得て歩み始めたのであります。危機に瀕した時は、もうこの教会はなくなるのではないかという思いを多くの方が持たれたかもしれないけれども、それでもここで集まって主の御名によって賛美をし礼拝をし続けた、そのことも主が私たちに聖霊を送って私たちに働かれたからであるというふうに思うんですね。人にも教会にも危機が訪れます。イエス様がいなくなっているとき、あるいはイエス様を見失っているときに、やはり危機が訪れるのです。それは外からの危機だけではありません。内部からの危機があるわけですね。しかし、イエス様が再び来られて、聖霊が送られると、私たちは主にある一致を思い出し、信頼を回復し、人と人とはつながって、多くの人が集うようになるのです。しかし、トマスという12人の弟子の一人が、最初のイエス様の復活の時に、現れた時にはいませんでした。ですから、トマスは他の弟子たちがイエス様が私たちのところへ来られたという話をしたときに、いや、僕は信じない。そう言ったんですね。それだけではありません。あのイエス様の手と脇腹をちゃんと確認しなきゃ、本当にイエス様かどうかもわからないじゃないか。まあこんな風に言ったんだと思うんです。聖書はもっと、なんていうかな、格調高い言葉で書いてありますけれども、まあ、私が、もし、トマスならそういうふうに言ったんじゃないかと思うんですよ。信じないよ、そんな。だって、イエス様は十字架で亡くなったじゃないか。まあ、きっと、そういうふうに言うでしょう。百聞は一見にしかずという言葉があります。要領を得ない説明を聞いていてもちょっともわかんない。もう見た方が早い。見ればわかるっていうことですね。で、これは、まあ、いわばトマスの考え方でしょう。そして、大体の私たち、大体の人がそういうふうに思っていると思うんです。ねえ、なんかいっぱいいろいろ説明されるんだけど、よくわかんないけど、物を見たら、あ、これだったんだってわかるっていう、そういうことを経験された方、まあ、ほとんどの方がそれを経験されたんではないかと思います。しかし、肝心なことは目には見えないのです。目に見えるものは、物事の表面的なものであります。私たちをつないでいるものは目に見ることはできません。信仰というもの、その信仰の一致ということ、 神が私たちを愛しておられるということ。聖霊が私たちに下るということ。私たちが互いに愛し合う存在であるということ。この地上に神の国が現れるのだということ。神の国は近づいているのだということ。こういったことは目に見ることはできませんけれども、現実に存在するものであります。その証拠に、私たちは毎週日曜日の朝、こうやって礼拝に集ってくるではありませんか。何も、まあ、ある意味もらえるものはないわけですよ。目に見えるものをもらえるわけではない。だけど皆さん、喜んでこの礼拝に集うわけですね。それは習慣としてここへ来るという以上のものがあります。何かを期待して来てるんですよ、皆さん。そうでなければ、お話を聞いて、献金を捧げる、そして神様を賛美するっていうことが成り立つわけありませんよ。もし、ギブアンドテイクというようなことを考えるんだったら、このような集まりは成立するはずがありません。しかし、こうやって、現に成立しているわけです。そして私たちは、目には見えないけれども、大きな恵みをいただいているわけです。それを皆さんは知っているから、今日も来られたし、先週も来られたし、またきっと来週も来られるでしょう。私も聖書を読んで、また次の日曜日に備えて、皆さんに証ができるということを、一方では楽しみにしています。もう一方では苦しみもあるんですね。一体何を語ればいいのか。神様は何をこの聖書の箇所から私たちに伝えようとしているのかということを汲み取る。そこには、まあ、意外と、まあ、大変なところがあります。まあ、私のことはいいんですけれども、結局、皆さん、喜んでここへ来ているわけですよ。目に見えないものを、ここで感じて、そして心にそれを受けて、喜んで帰っていくわけです。復活のイエス様は、私たちのところにおられます。キリストを信じるということは、この肝心なこと、目には見えないことを信じるということであります。物的な事柄があります。ね、ここに講談がある。皆さん座っている椅子がある。ここに建物がある。これは目に見えますよね。しかし、霊的な事柄、あるいは精神的な事柄は目には見えないけれども、まあ、どっちが大事かといえば、この机よりも、絶対にそっちの方が大事ですよ。この建物よりも、絶対に霊的なものの方が大切であります。なぜか。生きていく力を得られるのはどちらかといえば、もうはっきりしています。霊的なものであります。私たちに霊の火が、炎がもう灯された時に、私たちは力強く生きていくことができるんです。神様が私たちを支えてくださっているから、私たちにどんな試練が来ようとも、それを乗り越えていく力を得させていただけるわけですよ。死が私たちに迫って来ようとも、死を乗り越えられた主イエス・キリストが私たちと共にいてくださる。そして、死の時も死を超えて、神の国へ行く時にも、主は共にいてくださる。これ以上の力はありません。イエス様はトマスのその疑いを理解して、 トマスをね、叱るんじゃなくて、あなたの指をここに当て、私の手を見なさい。また、あなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさいと言いました。つまり、さあ見なさい。さあ確かめなさいとイエス様は言われたんですよ。でもトマスはどうしましたか？もうそれは必要なかったんです。イエス様のその言葉を聞いただけで、トマスは信じました。私の主、私の神よと、イエス様に呼びかけたのであります。見ないのに信じる者は幸いです。私たちは、主を超えてつながっている神の家族なのであります。トマスはもちろん私たちであるかもしれないし、疑い深い私たちでありますけれども、その私たちにダメじゃないかと言われるんじゃなくて、さあ私のところへ来なさいと言ってくださる。私の言葉を聞きなさいと言ってくださるのであります。今日も私たちは御言葉を聞きました。もちろん、それを語ったものは人ですけれども、その言葉自体は神の声であります。私たちは毎週このようにして神の声を聞いて、心に、まあいわば栄養をいただいて、で元気になってまたこの世の荒波の中に出ていくわけです。主イエス・キリストが復活されたということは、この教会がやはり立ち上がって立ち直って、今日まで一歩一歩進んできた、そのことと決して無関係ではありません。主がここにおられるから、この教会も私たちも40年間の歩みを続けてきたのであります。私たちはこれからも、主イエス・キリストに従って、日々を過ごしていき、主を賛美する喜びを持って、日々を送っていきたいと思います。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日は、復活のイエス様の現れを通して、この40年の時計霞ヶ丘教会の歴史を振り返ることができましたことを感謝いたします。弟子たちがイエス様を見失って怯えていた時のように、私たちの教会も怯えていた時を過ごしましたけれども、あなたはまた私たちのところに現れてくださり、私たちが歩みを進めていくための力を与えてくださいました。そして、今日40年目の創立記念日の礼拝を捧げることができます。感謝いたします。どうかこれからも私たちの歩みを導いてください。あなたが共にいてくださいますことを信じ感謝いたします。どうかこの地に進むすべての人があなたの御言葉を聞き、勇気を持ち、そして元気に日々を過ごしていくことができますように導いてください。多くの人を教会へと招いてください。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。